そこへ、下女が床を述べに来る。広い布団を一枚しか持ってこないから、床は二つしかなくてはいけないと言うと、部屋が狭いとか、蚊帳が狭いとか言って、埒が明かない。面倒があるようにも見える。しまいには、ただいま番頭がちょっと出ましたから、帰ったら聞いて持ってまいりましょうと言って、頑固に一枚の布団を蚊帳いっぱいに敷いて出て行った。それからしばらくすると女が帰ってきた。どうも遅くなりまして、と言う。蚊帳の陰で何かしているうちに、ガランガランという音がした。子供に土産のおもちゃが鳴ったに違いない。女はやがて風呂敷包みを元の通りに結んだと見える。蚊帳の向こうで、お先へという声がした。三四郎はただ、はあ、と答えたままで、敷居に尻を乗せて、うちわを使っていた。いっそ、このままで夜を明かしてしまおうかとも思った。けれども、蚊がブンブン来る。外ではとてもしのぎきれない。三四郎はついっと立って、カバンの中からキャラ子のシャツとズボン下を出して、それを素肌へつけて、その上から紺のへこ帯を締めた。それからタウエルを二筋持ったまま蚊帳の中へ入った。女は布団の向こうの隅でまだうちわを動かしている。失礼ですが、私は干渉で人の布団に寝るのが嫌だから、少し飲みよけの工夫をやるからごめんなさい。三四郎はこんなことを言って、あらかじめ敷いてあるシートの余っている端を女の寝ている方へ向けてぐるぐる巻き出した。そうして布団の真ん中に白い長い仕切りをこしらえた。女は向こうへ寝返りを打った。三四郎はタウエルを広げて、これを自分の領分に2枚続きに長く敷いて、その上に細長く寝た。その晩は三四郎の手も足も、この幅の狭いタウエルの外には一寸も出なかった。女は一言も口をきかなかった。女も壁を向いたままじっとして動かなかった。夜はようよう明けた。顔を洗って膳に向かった時、女はにこりと笑って、ゆうべは飲みは出ませんでしたか？と聞いた。三四郎は、ええ、ありがとう、おかげさまで、というようなことを真面目に答えながら、下を向いて、おちょくのぶどう豆をしきりにつっつき出した。勘定をして宿を出て、ステーションへ着いた時、女は初めて関西線で四日市の方へ行くのだということを三四郎に話した。三四郎の汽車は間もなく来た。時間の都合で女は少し待ち合わせることとなった。改札場の際まで送ってきた女は、いろいろご厄介になりまして、ではごきげんようと丁寧にお辞儀をした。三四郎はカバンと傘を片手に持ったまま、空いた手で例の古帽子を取って、ただ一言、さよならと言った。女はその顔をじっと眺めていた。が、やがて落ち着いた調子で、あなたはよっぽど度胸のない方ですね、と言ってにやりと笑った。三四郎はプラットフォームの上へ弾き出されたような心持ちがした。車の中へ入ったら、両方の耳が一層ほてり出した。しばらくはじっと小さくなっていた。やがて、車掌の鳴らす口笛が長い列車の果てから果てまで響き渡った。列車は動き出す。三四郎はそっと窓から首を出した。女は徳の昔にどこかへ行ってしまった。大きな時計ばかりが目についた。三四郎はまたそっと自分の席に帰った。乗り合いはだいぶいる。けれども三四郎の挙動に注意するようなものは一人もない。ただ 筋向こうに座った男が自分の席に帰る三四郎をちょっと見た。三四郎はこの男に見られた時、なんとなく決まりが悪かった。本でも読んで気を紛らかそうと思ってカバンを開けてみると、昨夜のタウエルは上のところにぎっしり詰まっている。そいつをそばへかき寄せて、そこの方から手に触ったやつを何でも構わず引き出すと、読んでもわからないベーコンの論文集が出た。ベーコンには気の毒なくらい薄っぺらな粗末な仮とじである。元来汽車の中で読む了見もないものを大きな行李に入れ損なったから、片付けるついでに下げカバンの底へ他の2、3冊と一緒に放り込んでおいたのが運悪く当選したのである。三四郎はベーコンの23ページを開いた。他の本でも読めそうにはない。ましてベーコンなどは無論読む気にならない。けれども三四郎はうやうやしく23ページを開いて、まんべんなくページ全体を見回していた。三四郎は23ページの前で一応昨夜のおさらいをする気である。